今日はガラテヤ人への手紙4章です。このところには神の相続人のことが語られています。一節に、相続人は子供であるうちは奴隷と何も変わらない、パウロはそのように言いました。それは外見的な姿であるわけです。しかし違いが何かというと、2節に父が定めた日というのが出てきます。子が親の財産を受けるっていうのは、父親が死んだ時から子がその財産を自分のものにするということであるわけですけれども、私たちが信仰において相続人として明らかになる時は一体いつなのか。この父が定めた日、それは五節のところに、立法のもとにあるものをあがない出す、私たちが子としての身分を受けるという言葉にあるわけです。立法から分離されて神の子としてその身分が与えられる、いうなれば私たちが新しく生まれる、新生する。誰でも霊と水によらなければ神の国を見ることはできない、イエス様はそう言われたわけですけれども、父が定めた日、私たちが新しく霊によって生まれる時、立法から贖い出されて神の子としての身分が与えられた。そしてそれは6節を見ると、アバ父よと呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わされましたとあるわけです。私たちはかつては神の子ではなかった。しかしそういうものが天の父なる神様、アバ父よ、そう言って祈ることができるものとされた。それが私たちが新しく聖霊によって生まれた、神の子となったということであるわけです。このことが七節のところに、もはや奴隷ではなく子です、子であれば神による相続人です、パウロはそのように言ったわけです。ですから私たちは神による相続人である、天の御国を受け継ぐ、そのことが約束されているわけです。私たちはこの地上に生きてはいますけれども、もはやこの世のものではなくて神に属するものとされた。十二節のところを見ると、あなた方も私のようになってください、パウロのようになる。それは先にガラテヤ書2章の19節20節で彼が言いましたけれども、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではなくキリストが私のうちに生きておられるのである、というその信仰のことであるわけです。もうもはや自分の自我で生きようとするのではなくて、もうキリストご自身が私のうちに生きておられる、その生き方をするということであるわけです。14節には、私の肉体にはあなた方にとって試練となるものがあったのに、私を神の御使いであるかのように、キリストイエスであるかのように受け入れてくれました、そのようにパウロはガラテヤの人たちに言っているわけです。肉体の試練、おそらくそれは彼が病にかかったということではないかなと思います。そしてこのことに関しては15節の終わりに、あなた方はできることなら自分の目をえぐり出して私に与えようとさえしたのです。おそらくパウロは眼病を病んで、もう目が不自由になってしまった。その不自由になったところをもう補いたい、パウロを助けたい、もうそれこそ自分の目をえぐって パウロにもう変えてあげたい。それは何かっていうと、もう愛の行為であるということです。ですからパウロの生き方っていうのはもはや律法によって生きるのではなくて、もう全く愛に生きる、キリストの愛に生きる、キリストが私のうちに生きておられる、キリストは私たちのために犠牲となられた、贖いとなって十字架にかかり、そして身代わりとなって罪の代価を支払ってくださった。ですからガラテヤの人たちもそのようになっていったわけです。もうパウロのためには自分の目さええぐり出してあげたい。しかしこの逆戻りしていく、それは9節のところに、どうして弱く貧弱な諸々の霊に逆戻りしてもう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。私たちはそうなってはならない。なんでもう一遍奴隷になろうと思うのか。17節にはあの人たちとあるわけですけれども、あの人たちっていうのは実は律法主義の人たちであるわけです。なんでもう一遍律法主義に戻っていかなければいけないのか。決してそうではないということです。19節に、私の子供たち、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。あなた方のうちにキリストが形作られまで。ですから私たちも自分の心の中にキリストが形作られる、キリストが生きておられる、もう自分の希望はキリスト以外の他には全く何にもないということです。もうキリストが望みであり、キリストが全てである。もうそのことを徹底してほしい。もうそのことのためならば自分はこの苦しみをする。パウロはそのようにガラテヤの人たちに言ったわけです。22節には、アブラハムには2人の息子がいたわけです。イサクとイシマエル。でもその2人の生まれは違っていた。女奴隷から生まれ、そして自由の女から生まれる。このことは23節を見ると、女奴隷の子は肉によって生まれた、自由の女の子は約束によって生まれました。肉によって生まれるのと神の約束によって生まれるのとは全然違うっていうことです。確かにこの世では生まれてるけれども、でも肉によって生まれたものはもうこの世でしか生きられない。肉にまくものは滅びを刈り取る、霊にまくものは永遠の命を得る。大きな違いがあるわけです。自由の女のその子供は約束によって生まれる。イサクはまさに約束の子であったわけです。それは26節を見ると、上にあるエルサレムは自由の女であり私たちの母ですという言葉が出てくるわけです。上にあるエルサレム、これは天国のことです。イエス様は天から来られた、そして私たちを救うために来てくださり、私たちをあがなうために十字架にかかって、もう完全に律法から自由にしてくださった。ですから私たちはもはや肉によって生きるのではなくて、霊によって、神様の約束によって私たちは生きるということであるわけです。28節にパウロはこのガラテヤの人たちに、兄弟たち、あなた方はイサクのように約束の子供です、そう語っているわけです。ガラテヤ人というのは全くの異邦人です。その異邦人というのは27節に、子を産まない不妊の女という言葉で出てくるわけです。夫に捨てられた女の子供、もう約束に預からない、もう異邦人はもうそのかけらさえもなかった、全く約束に預からなかった。ところが 28節にはイサクのように約束の子供です。それは信仰によって神の約束に預かるものとなった。もう全く姿変わりして、この世にただ生まれてこの世で滅んでいくものではなくて、神様の約束を受けるものとなったわけです。29節には、けれどもあの時肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっています。肉によって生まれたもの、それはもう律法主義ということであるわけです。これをやらないといけない、これを守らないといけない、そういうものがこのパウロの時代にも現れて迫害する。御霊によって生まれたもの、それはただイエス・キリストを信じてもう神のことを責られた、今も迫害を受けている。ですから私たちはこの律法主義に気をつけなければいけない。本当に真面目そうに、そして立派に生きている、それだけのものではなくて、その魂が心がもう愛に満ちている、もうできることなら自分の目をえぐり出して与えたい、もうそれだけもう愛に富むものと、私たちは内側から変えられなければならないということです。外側だけ立法的に真面目に生きる、そうではなくて、もう完全に本質的に愛によって自分は生かされて人を愛する。私たちはそのことを覚えて、この海の苦しみ、キリストが自分のうちに形作られるまで、私たちはこのことを目指すものとさせていただきたいと思います。